全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。賛美、賛美歌544番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌55番。といたします。大いなる御憐れみのうちに私どもを守り、私どもが拒み、あるいはひがみ、あるいは素直になろうとしておりませんときにも、それでも私どもを顧みてやまず、私どもに恵みをくださいますことをありがたく存じます。あなたの恵みは圧倒的に大きく、力強くあるにもかかわらず、私どもはその恵みを恵みとして認めようとせず、まるであなたは憐れみのない方で、あなたは厳しい方で、あるいはあなたは無関心な方であるかのように思い、惨めな生活をしておりますことを懺悔いたします。主イエスキリストを使わして、あなたの御業を表してくださいましたにもかかわらず、私どもは素直にこれを受け、これを信じようとせず、自分に加えられた恵みを恵みとして感謝しようとしない愚かなものでございます。願わくは今 見舞いに立ちましたときに、何よりもこの私どもの歪んだ思いを正しくし、罪に圧倒されて、ただあなたの裁きをしか思わない愚かな信仰を正し、心よりあなたの恵みを感謝して、この時を過ごすことができますよう導きたまえ。またこの時を通して、まことの恵みを知り、恵みによって生かされる者の生活の喜びをお教えくださいますよう願います。あなたは罪に対して、まことに厳しく言いまし、どんな小さな罪をも見逃したもうお方ではありませんけれども、そのことは決してあなたがいかなる罪をも許したもうことを信じさせないことではございません。願わくは今、見舞いに出まして、自分の心の内を点検し、その罪の大きさを知り、あるいは罪を罪とも思わない無関心な心を悟らせ、それら一切に勝って、あなたが私どもに与えたもう憐れみを、恵みを感謝することができますよう導きたまえ。日常の私どもに与えられております生活が、どのような小さなことも、あなたのご支配から逃れることなく、しかもあなたのご支配は恵みにあふれておりますことを悟らせてくださいますよう願います。そのことのゆえに、毎日の出来事のどのことについても感謝し、喜んであなたの御手にすべてを委ねて生きてまいることができますよう導きたまえ。私どもが恐れます不安、私どもを苛みます悔恨、また私どもを苦しめます愚かさ、それら一切に勝ってあなたが恵み深く言いまし、憐れみ、許し、生かしてくださることを信じ、心からなる感謝を持ってこの礼拝を過ごすことができますよう導きたまえ。見舞いに出る最も正しい態度は、ただあなたの恵みに感謝することでございます。どうか今その用意を私どもに与え、そしてさらに恵みの御言葉を聞くことができますように、恵みの御約束に打たれることができますように、私どもを導いてくださいますよう願います。かくてどうぞ私どもの日常の生活が、あなたの憐れみに応える、喜びに満ちた、感謝にあふれた生活になることができますように、どんな不安にも、どんな思い煩いにも打ち勝つことができますように、そしてどうぞ心からあなたを賛美しつつ、天への道をたどることができますよう導きたまえ。私どものうちに、特に信仰の戦いを強いられておりますものがありますならば、愛するそれら一人一人に、特別にあなたの恵みを悟る信仰をお与えくださいますよう願います。病も、いろいろな問題も、さまざまな困難も、すべてはあなたのご支配のうちにあり、あなたが与え、あなたが取り去りたもうものであることを信じ、あなたにある平安のうちに、その戦いを忍耐し、過ごしていくことができますよう導きたまえ。あなたの恵みの御言葉の伝えられんことを私どもは待ち望みます。願うくは、愚かな人間の言葉でなく、一人一人の魂に、あなたが自ら許しの言葉を語りかけ、 憐れみの御姿を見せ、本当の慰めをお与えくださいますよう願います。今も戦火の中に、暴力と不法とのゆえに痛む人々の上に、災害に苦しむ人々の上に御顧みを与えたまえ、病むことのない疫病に苦しむ人々を、また救援に労する人々を助け守りたまえ、どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える日の大教会を顧みたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を読みいたします。旧約聖書ゼカリヤ書第9章16節。旧約聖書の1489ページ、旧約聖書の1489ページ、ゼカリヤ書第9章の16節。彼らの神なる主は、その日彼らを救い、その民を羊のように養われる。彼らは王冠の宝石のように、主の土地の上で高貴な光を放つ。新約聖書使徒言行録第2章43節から47節まで。新約聖書の217ページ、使徒言行録第2章43節から47節。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信者たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおの必要に応じて皆がそれを分け合った。毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。そこまで。本日の43節の冒頭に、すべての人に恐れが生じたとあります。聖霊降臨という出来事が起こり、使徒のペトロが説教し、その言葉に打たれたとも言ってよいでしょう。ただここで注目したいのは、すべての人に恐れが生じたと記されている人という言葉は、実は厳密に言いますと魂という言葉です。プシケーとギリシャ語で言うのですが、すべての魂に恐れが生じたんです。でもそれではうまく通じませんから、人としているわけですが、もっと丁寧に言えば、すべての人の魂に恐れが生じた。この恐れというものは、人の存在の一番奥底のレベルで、眠っていた魂が揺さぶり起こされ、 目覚めを与えられることと言ってよいと思います。恐れるということから何か脅されたりして怖がるようなものではありません。ここで魂に恐れが生じるということは、自分を知るということにつながっていきます。あの古の哲学者ソクラテスも、汝自身を知れという有名な言葉を残しておりますが、魂に恐れが生じるとは、自分を本当に知ることとなっていく。本来見たくない、認めたくない自分があるはずです。それは一番深い奥底に沈めていく、押し込んでいるのではないでしょうか。しかしそれがまるで揺さぶり起こされるかのごとくに目覚めさせられ、見つめることとなる。恐ろしいことであります。その見たくもない、認めたくもない自分は、実はまことに弱く小さく、そして汚れや偽りに満ちている。そんな自分を見ることからはもちろん逃げ出したくなるはずであります。逃避行動を起こすでしょう。ところがです、今日のこの人たちの話を聞いた人々、すべての人々の魂が恐れにが生じたときに、彼らは逃げていこうとしなかった。逆に信ずることへと向かったというのです。なぜなのでしょうか。逃げる方が普通だと思うのです。そこに加えて言われているのは、人たちによる奇跡や印が多くなされていた。それは福音の言葉、説教の言葉の通り、実は人を解放していく技であったからではないでしょうか。最も象徴的なのは病の癒しであります。病は人が自分でもどうすることもできない悪しき病の力に囚われている状態。でもそこの縛り、囚われ、束縛から解いてやっていくことが癒しになるわけです。魂を揺さぶられ、恐れが生じたが、同時に解放という一条の光がそこに差し込んできている。だから、逃げないで、信ずること、委ねることへと向かうことができたのではないかと思うのであります。信ずるということは、委ねお任せする自分をしっかりと受け止めてくれる方があるのだということを、その魂の次元で見出したがゆえであります。それこそ聖霊の働きといえる。人がどんなに知恵を尽くして説得しても信仰には至りません。自分でも受容できない自分があるんです。でもそんな自分をみんな十字架の主にお任せしてしまう。それが信仰であり、信ずるということであります。それは魂の次元で恐れがまず生じ、その恐れの中にその一条の光が差し込んできたときに大きな転換が起こる。同じ主イエスによって救われたんだ、自分ががんじがらめに縛られ囚われていたところから解き放たれたのだという、その救いの共通基盤が、実はパン裂きという言葉に表されます。パンを裂くというのは、今の現代の教会で言いますと、パンとブドウ酒をいただく、あの聖餐式のことを指しています。イエス・キリストが十字架で釘打たれ、槍で刺され、その肉体が 引き裂かれていくということは、パンが裂かれるということをもってそれを表していったのです。裂かれたパンをみんなで分かち合って食べる。つまりキリストの十字架によって与えられる救いをいただくということを表しています。パン裂きは初代教会において主イエスの十字架の罪の許しを表す言葉でありました。しかし、この初代教会では、教会の愛餐とも言われる、いわゆる普通の食事をすることと、主の十字架の許しと復活を覚えるパン裂き、聖餐式にあたるものとが実は明確に区別されておりませんでした。長い教会の歴史を通してやがて、主のよみがえりを祝う日曜日の主日と私ども言いますが、主の日の礼拝として、単なるみんなでする食事から、聖なる礼典としての聖餐が区別して位置づけられ、また命の糧である御言葉も説教として位置づけられ、賛美や祈りや信仰告白や奉献なども加えられて、礼拝としての形が整えられることになってまいりました。今の私もこの修法にある式次第というこの形が整うのには長い歴史があるのです。単に式順がこう書いてあるのとは意味が違います。そしてこの一つ一つに深い意味と思いとが込められてあります。46節に弟子たちは、人たちは神殿に参りとありますが、これエルサレム神殿のことで、紀元70年にユダヤ独立戦争の最後にローマ帝国軍によって完全に破壊されるまでその役割を果たしておりました。今でもテレビで時々イスラエルのことが報道されるときに、嘆きの壁と言われる、大きな石の壁が少しだけ残っています。それは2000年前にローマ帝国軍によって破壊し尽くされたこの神殿の唯一の残った部分なんです。そこだけが本当に残ったんです。で、そこがいわば今のユダヤ人、ユダヤ教徒にとってのとても大切な祈りの場所になっています。70年にそのエルサレムが、の神殿が破壊されるまで、神殿は神殿としての役割を果たしておりました。初代教会の信徒たちも、神殿に参って礼拝することを大切にしていました。しかし、主イエスの予告された通り、ついに滅びの時が訪れ、礼拝は教会で主の日に共に集まって守るものとなっていきました。立場や追っているものがどんなに違おうとも、全く等しい共通基盤としての主イエスの救いを、礼拝において見える御言葉としてのパン裂き、聖餐式のことです。見える御言葉としての聖餐、パン裂きと、見えない御言葉としての説教が中心にあって、そして祈り、賛美することなどが、を通して、この自分たちの共通基盤を何度でも確認し、そして喜び感謝するわけです。教会がこんなにもバラバラないろんな立場を抱えているものが違っている人たちがでありながら、この群れが本当に一つであるというのは、その共通基盤にみんながただただ立っているからです。そこに教会というものの一体性の根拠があります。しかし、召し集められた一人一人は、実は本当に異なっております。 端的に言えばこの世的な富も地位も名誉もみんな違います。富んでる者もいるし貧しい者もいる。問題を抱えている者もあればそうでない者もある。さまざまな違いの中で信仰という共通基盤において分かち合うということが信仰の必然となるのです。なぜならばこの共通基盤を得たときに十字架を通して主イエスのあの許しを罪の許しを救いを本当にいただいていくときに何が起こるか、それはそもそもこの自分の命もそして自分の人生で培ってきたありとあらゆるもの何もかもが実は神様からの賜物として与えられたものであったのだと気づくのです。賜物という言葉は多分おそらく今では教会の独特な言葉でしょう。賜り物です。よく恩賜公園というのがあります。箱根の芦ノ湖の傍らに、芦ノ湖の美しい湖の向こうに富士山を遠く見る最も美しい景観を見ることができるいい場所があって、そこは恩賜公園と言われる場所になっています。それは天皇家から賜った公園なのです。もともとは天皇家の保養地でした。それを一般の国民に賜った公園だから恩賜公園なのです。賜り物というのはそういうことです。私たちの人生でどんなキャリアを積んでいらっしゃるか分かりません。どれだけの知識や技能や能力やキャリアを持っているか、みんな違うでしょう。でもそのすべてが賜り物なんだってことを、復活の主に出会い十字架の救いにいただいたときに、ああそうだったかと気づくわけです。自分の財産にしても地位や名誉にしても、これは自分が作ったもので自分のものなんだというそういう考えから解放されていく、解き放たれていく。それは富や地位や名誉への執着から自由にされることであり、感謝と喜びを動機として喜んで自分に与えられたものを誰かにそれを提供していくことが自然にできるようになる。財産だけではありません。自分に与えられている時も人のために捧げることができる。それは何かというと祈ることです。皆さん誰かのために祈るでしょう。でもその時は自分のための時じゃなくて、その人のために捧げている、提供している時になるわけです。能力もそうです。いろんな能力があります。音楽の能力もあるし、絵画の能力、芸術性のある能力もある。いろんなリーダーシップを取ったり、あるいは、学問の分野でもあれば、もっと素朴な、ものづくりであったり何でもいいんです。ありとあらゆる能力をそれぞれに与えられているけれども、それを誰かのために喜んで提供していく。私たちはそれを献身と言います。ルカ12章33節のところで主イエスはこう言います。自分の持ち物を売り払って施しなさい。擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。喜んで手放すんです。でもそれは損したとかなくなっちゃったというものではなくて、 実は天に富が蓄えられてあるんだ。この主イエスの言葉がこの初代教会の中に実現したというのです。これは私たち一人一人が何か自己実現のためにやっているのとはわけが違う。主のためにすることであり、それはもっと平たく言えば自分が褒められることとしてやるのではなくて、あの方ってすごいよね、神様ってすごいね、イエス様ってすごいね、あちら様が褒められるためにやるんです。だから誰かがもしかしたら褒めてくれるかもしれません、あるいは感謝されるかもしれません。そしたら素直にありがとうって言いましょう。でもこれはね、あちら様だからそう言えばいいんです。信仰共同体である教会の共同性とは、賜物としての恵みを独り占めしようとしないで喜んで分かち合っていくところにある。救いの恵み、信仰をいただいた者の人生は、残された人生は神を賛美する生活をする人生になると言えるでありましょう。たとえ試練の中にあっても、自分は主イエスによって誠に神のものとせられた、いや神の子とまでせられたと信ずる信仰によって、歴代の信仰の古い先達が文学聖書でこう言ってた言葉、神を愛する者、すなわち身旨により召されたる者のためには、すべてのことを愛働きて益となる。というあの言葉に、心からアーメンと、多分言えるでしょう。1979年3月、実はこの年は私が高校を卒業して、等身大に入った年でありますが、その春、我が涙や我が歌となれという書が世に表されました。三重県の津というところの教会で牧師の妻として教会に仕えていた原崎桃子さんという方がの闘病日記がまとめられた本であります。現在では古書の再版として手に入れることができます。43歳という若さで、8歳から16歳までの4人の子供を残して召されていくまでの5ヶ月間の闘病日記を後に夫がまとめて出版されたものでありました。原崎桃子さんは子供たちに次のように言葉を残しています。神様のなさることは、すべてはその時わからなくても愛から出ていることに信頼してください。あなた方は信ずるだろうか。この母があなた方をこよなく愛していることを、一人一人を、どの一人もかけがえのないものとして、こんなにも切ない思いで愛していることを、あなたたちをこの体の中で育み、父と共に感謝を持って迎え、抱き育て力を合わせて慈しんできたことを、あなた方がこの母の愛を信ずるならば、どうか信じてほしい。神様の愛を信じてほしい。一人一人をかけがえのないものとして慈しんでくださっている神様の愛を信じてほしい。たとえお母さんが天に召されても、それでもあなた方が信じ続けられるように、悲しみを乗り越えて生きていけるように覚えてほしい。 私の愛は小さな支流、神様の愛こそが本流であると。召される10日前、最後の礼拝に出席した彼女は、その日の日記に、我が礼拝という一文を書き残しております。それがこの本のタイトルとなりました。こういう言葉です。我がうめきよ、我が賛美の歌となれ、我が苦しい息よ、我が信仰の告白となれ、我が涙よ、我が歌となれ、主を褒めまつる歌となれ、我が病む肉体から発するすべての吐息よ、呼吸困難よ、咳よ、主を賛美せよ。我が熱よ、汗よ、我が息よ、最後まで主を褒めたたえてあれ。我らの多くは、この原崎桃子さんのような極限状態にはなく、おそらくある程度平和で穏やかな生活を与えられていると言えるでありましょう。しかし、いつ何がどうなっても、その時はその時で頑張れるだけ頑張って、その先はお任せできる方がいるので、嘆きながらも、つぶやきながらも、いや、もしかしたら文句を言いながらかもしれませんが、それでも愛なるお方にお任せする、それは正直で素直な生き方となるのです。自分の弱さも隠さずに普通に見せられるし、また変に開き直ったり、あるいは自分の弱さを利用したりすることもしない。そんなことする必要もない。正直で素直な生き方、それこそが、それを見ている周りの人たちから好意を寄せられ、ああ、私もそういうふうに生きたいという憧れを呼び起こすのではないか。一足飛びに主イエスの十字架の救いにまで至るわけではないが、天の御国への道が信仰の生活としてそこに見えてくるからこそ、その道を求め始めるのではないだろうか。教会に信仰の仲間が増し加えられるのは、誠に嬉しいことであります。でもそれは人間の技ではない。私たちがあれをしたから、これをしたから、教会の人が増えた。もしそう言ったら、的外れもいいところです。教会に信仰の仲間が増し加えられるのは、ただただ主の御業。では我らは何をなすべきか。それは、我らが信仰の生活を誠実に続けることです。礼拝を本当に大切に共に守り、互いのために祈り合い、必要な助けの手を差し伸べる。与えられて持てるものは、 喜んで捧げ物をする。そして殉教にある時も逆境にある時も、主にあって神を賛美する生活をすること、感謝の生活をすること、その信仰の生活の中に大牧者なる主イエスは不思議な導きを持って新たな人を導いてくださる。振り返ってみれば自分がそうであったではないか。今日の私がここにあるのもただ主の御業、十字架をもって迷える羊であった私を探し出し、助け許し救ってくださった。そしてこの大切な信仰の兄弟姉妹たちを与えてくださった。今言えるのは多分賛美歌354番の歌詞の通りであります。一節、飼い主我が主よ、迷う我らを我が草の野辺に導きたまえ、我らを守りて養いたまえ、我らは主のもの、主にあがなわる。二節、良き友となりて常に導き、迷わば尋ねて引き返りませ、我らの祈りを受け入れたまえ、我らは主のもの、ただ主に頼る。三節、許しの満ち欠い、救いの恵み、清むる力は皆主にぞある。我らはあがない命を保う、我らは主のもの、主にありていく。四節、見慈しみをば我らに満たし、今より御旨をなさしめたまえ、我らを憐れむ御恵み深し、我らは主のもの、主をのみ愛す。主が主のものとなさしめたもう人を加えられるのを、信仰の生活をしっかりとしながら待とうではないかになります。主よ、あなたは聖霊をお送りくださり、私どもにも魂に恐れを抱かせてくださいました。そして御言葉によって許しの光を見出し、逃げ出さずに御前にこのように立ち得ましたことを感謝いたします。あなたが召したもうた兄弟姉妹と共に、主の十字架の恩愛のもとに一つとせられ、そしてそれぞれに与えられた賜物を分かち合って、感謝と賛美の生活へと使わされますことを感謝いたします。あなたのものである我らの信仰の生活をお導きください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌332番。 使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生ける者と死なる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。礼拝に招かれ、御言葉に預かり、新しく歩み始められる幸いに感謝いたします。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。先出し行きたも主の御言に従って、新たな人巡りも歩ませてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
賛美歌539番。可能な方はご起立お願いします。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。